アンニョンカズアセ、私はラジオ渡らじ、こんばんはカズアセです、今晩はですね、あの素敵なゲストに、お二人に来ていただいております。じゃあ、順に紹介していきますね。はい、まず、デンスケさんです、
はい、はい、どうもデンスケです。なんか久しぶりにポッドキャストとか撮りますけどね。
あの元々結構あのやられてた方っていうことで、ね、今日あの僕初対面なんですけど
いくつも作っては潰すで有名な、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、はい、富蔵さんです。
あ、どうも富蔵です。
はい、まあ、富蔵さんは何回か出てもらってるっていう、あの、ね、コミケに来るたんびにこっちに来るっていうところで
そうね、夏と冬と2回来る感じ
と、はい、いうことで今日はあのすごくなんかこうレアな組み合わせなのかなっていう気がするんですけどちょっとさっき撮ろうとしたら串焼き屋追い出されちゃって、うん、それまで話してたのがオーマイ昆布の話
そう、オーマイ昆布のやつは食いたくなるよねって話ね、
そうかなと思うんですけど、
で僕と富蔵さんはリアルタイムですよね、うん、でデンスケさんもうちょい若いんで、うん、なんで知ってるのかなっていうのが不思議だったんですけど、
あ、割となんか友達からの知識とあのネットの力ですよね、
う
ん、
あ、そうね、やっぱちょっとカルト漫画的な扱いなんですかね、
う
ん、
そうですね、
そう、色物ではあるよね、
だからなんか大人になってから見たんで、うん、子供の頃の実体験みたいなないんですよ、
う
ん、
あ、じゃあダメだちょっとほらお腹が空いて、うん、晩ご飯まで時間があるけど、うん、お菓子もなんかこう自由に食べれないじゃない子供って、
うん、
そういう時にお菓子を使ってなんかうまそうなご飯作ってるみたいな絶対食いたくなるよ。
さっき、
ね、だってお菓子を自由に食べれないのにお菓子を作った使ったご飯は食べれるんですか。
いやいや、食べたくなるって話ね、
食べたくなる
だからちょうどあの子供のジャンキーなまだ味覚とかよく分かんないじゃないですか子供の頃ってあのお菓子うまい、ハンバーグうまいとかそんな感じじゃないですか。
ああ
のもずくとかうまさ分かんないじゃないですか、かきとか。
あ、そうね、
その時に駄菓子とご飯組み合わせるっていう斬新なね、おっとっとおっとっととご飯とマヨネーズでうまいみたいな。
うまいと思うとかなってね
この頃はね、素晴らしい、なんて素晴らしいけど絶対うちじゃ食えねえなと思って。
そうね、こんなことしたら絶対怒られる、
ね、怒られる
こんなことして食べてたらご飯で遊ぶなって言われますね、うん、
あ、言われますね、無理だなそれはタイミングですよね、その時。
そうですね、まあまあまあ、そうね、
うん、ポテトチップスはあれですね、あの何にでも使えるなっていう。
そうそうそう、うん、
あのパンに挟んでもいいし、砕いてご飯にのっけてもいいし。
そうね、ふりかけにするね、
納得しかねる感じがあるんですけど。
そうか、うん、なるほどね。
まあそんなこんなで、うん、まあ、今年ね、今年皆さんは何にハマったのかっていう話をしようかなというふうに思ったんですけど、うん、ね、
なんかメインで話してるのは映画だって聞いたんで。
ああ、そう、うちのラジオはメインは映画なんですけど、別に映画に限ったことじゃなくてよくアイドルの話とかもするんですけど。
してますよね、地下アイドルの話。
あの需要があるのかないのか分かんないんだけどもう永遠してるんですけど、だから別に何の話してもいいっていう部分もあるんですけど、でえ、どうですか、お二人は映画は見ます？
今年多分映画館で見たの4本とか。
おう、
そんなもんですかね。
何見たんですか。
スーサイドスクワットを見ましたね。
見ました、見ました。
ハーレクイーンの、ね、お尻が良かったんですよ、
う
ん、
お尻そうね、プリッてするよね、
お尻いいですね、うん、確かに、
う
ん、
そう、
あのホットパンツね、
そうそうそう、うん、あの子めっちゃ可愛いなと思ったんですけど、
ええ、映画自体の出来はどう思いました。
映画自体はまあもう悪くないけど、うん、ハリクイーンが可愛い以上のことは特にないって感じ。
そうなんですよね
確かにあれがこの映画の半分以上持ってるよね、
そうなんですね。
ただ次出なくなったら大変だよ、もし出なくなったら
ね、
は
い、
でもあれじゃないですか、あの、なんていうんですか、日本でスーサイドスクワットやりますで、こういう内容ですっていうプロモーションあった時に、うん、ハリクイーン主役みたいにやってたのはすごい良かったと思うんですよ。だってそれがメインじゃん。
そうそうそう、
実際見ると主役はどっちかって言ったらウィル・スミスなんですよ。
そうね、影が薄い、影薄すぎるよあれ。
あと誰でしたっけ、あのなんか日本人っぽい人がいたじゃないですか。
刀
あれよね。
あれよかったですね。
なんか刀に自分の、ね、刀に語りかけて
そうそうそう、
ご主人、なんだっけ、ご主人様。
あ、なんか、うん、ちょっと僕あの人のこととか全然知らないんですよ正直。
おう、
あの出てるキャラクターも、
う
ん、ハールクイーンとジョーカー以外
ほとんど知らない。あ、
あの人もともといるのっていうところからじゃないですか。
そうね、なんかね、あのもともとはなんか婚約者が結婚してた旦那家を殺されたマフィアを、うん、あの復讐するために戦うっていう、
ああ、そう
なんかそんな話だったと思いますよ。
キルビルみたいな感じですよ
ね。
なんかあのブーメラン投げるだけのやつと言いました
ね。ありましたね、
うん、
なんか序盤でちょっと口車に乗って逃げ出して殺されたやつ、
ね、そうですね。スリップノットね。
名前
いちいち覚えてます。
本当役に立たないやつは全然役に立たないよね。
なんか敵役誰でしたっけ？
敵役はね、あれはね、
女の
インチャウスティ。インチャウスティってやつ。あの汚いバージョンと綺麗バージョンがあって、
はいはいはい、
自分は汚いバージョンがあって。
ああ、わかるわかる。そうですね。
みんな納得してくれる。
キャラ薄くなるというか。
そうですね。
うん、
全然、もうでも見た後割と楽しかった、
面白いと思ったんですね。でうちのラジオでそれもやったんですよ、
はいはい、
結構他のポッドキャストの人に来てもらって、うん、で面白いと思ったはずなのに喋り始めるとツッコミが止まらなくなるんですよ。ここダメだったよねっていう話しかしないっていう、
あ、まあ分かんなくないっていう感じはありますよね、うん、なんせ面白さの大半が、うん、ね、ハーレクイーンの可愛さ、
そうね、
そうなんですね。
そこ以外は、まあ、まあまあって感じですよね、
うん、確かに。
富蔵さんなんか今年見た映画で気になるのは何かありました？
今年私もスーサイドスクワットは見たんですけども、
うん、
基本的にはアニメ版が、アニメ映画が、
あ、アニメで今年は豊作だったっていう、
うん、多いっすよ。工業的に良かったっていうのも確かにいろいろありましたけども、普通に面白い映画いっぱいありましたね。
やっぱ君の名は、
そこはね、やっぱりみんな推すところ、あと君の名はと、あと何だったっけ、どれですか、ちょっと待って、あれ出てこない。あ、そうそうそう、この世界の片隅にね、あれは絶対みんな今年のアニメ映画じゃ押すと思うので、うんうん、あえて僕そこ言わない。
カンコレですか？
カンコレ。
あ、来たカンコレ。
やっぱり。
実はね、今月、昨日見てきて、3回見たの。
すげえ見てる。
なんかいい評判をちょっと聞いたんですけど。
基本的には、テレビ版があまりにも評判が悪かったので、意外と良かったじゃないの。
おお、そうそうそ
う。うん、まあそうですね。
っていうことによるなんかこの落差、ギャップがあるから、
うん、
逆にそれが評価につながってるっていう、思ったより良かった、
うん。
でもね、僕はテレビ版の時からずっとその2期を見てほしいって言ってたんですよね。
うん。
うん、
それはまあ結果的には劇場版ってなったんだけども、
うんうん、
あれって前振りじゃないですか、
うん、
ずっと前振りしてるやつをこう それを回収するのが絶対2期であるはずだから、
うん、
それを見て全体としてどういう話だったかっていうのを見たらいいのじゃないかなって思ってて、でそれがある程度今回こういろんな前振りを回収できたので、まあ、それはそれで一つ納得したし、うん、まあ、いろんな新しい情報とかもカンコレの世界として出てたっていうのもあって、
うん、
でそれが私は良かったかなと思います。あと戦闘シーンがすごくいい、こんな、戦闘シーン見たかったっていうのをきっちりやってるんで、
う
ん、テレビ版の戦闘シーンとは一体何だったのかと。あれ一体何だったのか。
それはなんかもう表現の仕方が根本的に変わったんですか？
いや、もうかなり熟成されてるって感じですね。ここダメだろって言われた批判を全部ちゃんと受け止めたのかもしれないっていうところもあるかなっていう。
なんか水上を走りながら弓を撃つシーンがどうたらみたいなのをやる前に言われてましたけど、
実はね、あれ 今回もやってるの。
やってるんですか、
うん、あんだけ言われたのにやってるのかな、まあ、そこはもうなんか維持になってるんじゃないかって思うんだけど、あの赤木がなんかこう水平にキャーってこう用意しながら弓を射るっていう、う
ん、まあね、弓道に関しては弓道警察がやってくるんで、
ね、
何をしたって何でも言われるって、
あガチ弓道勢が
そうそう
そう、
あダメ出してる、
そうなんせ今回は言われてるような気はするけども、うん、しゃがんで弓を射るっていうシーンがあるんで、ああいうの言われそうだな、
あ
そんなんできるわけねえだろって、
まあでも弓打った弓が、
う
ん、あの飛行機に変わるっていうので何を言ってんだから、
そうそうもうそこは完全にファンタジーだからね
打っちゃったらあとはもう動力あるじゃん、
う
ん、
そうそうそう、うん、そういう問題魔法だからね、
うん、そうですね、
そう
アニメ版見てて、アニメ版正直僕結構良かったと思ってたんですね、
うんうん、
最終話で、うん、まあ、霧島っているんですけど、メガネかけた。
おっと。
あ、そのメガネの話、鳥頭でなんかしてましたね。
霧島がメガネをぶん投げた時点で、うん、僕はクソアニメだと思ったんで。
いや、それはわかる。
ですよね。
僕もそう思う。
それはあれ、メガネ萌えが分かってないっていう話ですか。
いや、なんかゲームの中でメガネ取ったら弾が当たんないみたいなこと言ってんのに、
う
ん、そこに来てメガネを外すっていうのが、
うん、
お前原作見てんのっていう、やってんのっていう話、ね、う
ん。おかしいだろうと思うよね。うん、あれ、確実に制作者陣の人たち原作情報知らんよね。
そうですね、
それが一番の問題だと思う。
なんかいろんなところで二次創作要素入れてくるし、
うん、
なんか赤木さんはすごい大食いだっていう話が入ったり、
そういうの別にいいんだよね。
あ、そこは別に。なるほど、
うん
うん、
そっか、映画版見ようと思ったんですけど上映終わっちゃってて。
やってますよ。
まだやってんですか。
やってますやってます。
新宿のバルトナインを探したらもう終わっちゃってたんで。
ああ、新宿早いな。あ
のマジか。
立川シネマシティにてやってます。
立川遠いんですよね。
いや、そこそこすぐそこ
行こうかな
あれどうなんですか、あのこの世界の片隅にで戦艦いろいろ出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
あれはやっぱカンコレ見てるとおって思うところ部分はあるんですか。
いや、カンコレとは教室は全然関係ない。
あ、全然関係ない。
正直ね、
うん、
そこに何かしらの見出すわけじゃないんだけど、なんか
ヒロインのところに昔好きだった男の子が来るっていうくだりがあって、あの人が乗ってる戦艦がカンコレにも出てくるらしいっていう話は聞いたんですけど、
そんだけの話ですね。
あ、そんだけ。
クレに停泊してる船が、あのこういう名前が出てくるとか、それだけの話なんで、まあ一つ面白かったのは、敵のこの飛行機、戦闘機を撃ち落とすのに3式弾使ってるんですよね。
うん、
まあ、そういう描写とか、
う
ん、むしろ戦艦は、あの軍艦は動かすわけじゃないので、
うん、
何がそのいるとか、逆にその面白いのは細かいところで、今クレに何がいるのかっていうところから戦況が読めるっていう、っていうところがなんかこだわりですよね。
うん、
だから三式弾で戦闘機落とそうとするとか、
うんうん、
なんか変なこだわりが見える。
そうか、
へ、
三式弾の知識は僕カンコレで特攻がかかるとかそういうレベルのやつなんで。
もちろん私はカンコレです。
いや、でもカンコレやって艦爆とか、うん、あの
艦攻とか、
そういう違いがあるんだっていうのは初めて知りましたね。
いや、でもあの辺
要するに、ね、戦艦の上に落っこどすか、
はいはいはい、
落っこどしたこう魚雷的な、なんかこう、
うん、
戦闘機から魚雷を発射するのか、 それとも軍艦にそのまま落っこどすのかみたいな違いがあるんだと思って、
う
ん、
そうですね、
へ
え、なんかあのミッドウェー海戦かなんかで、うん、そこの付け替えで勝敗が分かれて戦局はだいぶ変わったっていう話をその後聞いて、
そうなんですよね、乗せ替えをしたんですよね。
乗せ替えしてる時に攻めて来られちゃって戦局が変わったみたいな話を、
どう考えても無理なことをやってたんですよね。で、乗せ替えをするんでどうなるかって言ったら、外したものがそのままその辺に置いてあるわけなんですよ。そこに敵の攻撃があればどうなるかって言ったらもう分かりますよね。
あ、なるほど。
っていう話ですよね。
お
お、そっか、
なんか若干そういうそこを入り口にしていろんな、なんかこう歴史的な事実とかも見ていくっていうのは面白いんじゃないかなっていうところ
ですね。あと映画、そう、その、
うん、
今まで何の映画のチケット取ったかなって見てると、
チケット、
今年2月 キングオブプリズムバイプリティリズム
言ってたよね、はい、そういえば
何すかそれ
見てないんですか。
キングオブ
プリズム、
キングオブプリズム、
キンプリってやつですね。
そうです。
何すかそれ。
あ、見てない。
キングオブプリズムっていうのは、まあ男性アイドル、
そう、
あ、の
あ、なんか聞いたことある、
アニメですね。見てないですか。
いや見てないです。
見てないですか。
いや面白いですか。
面白いです。
マジですか。
あの、いろいろ見方があります。
要はラブライブの男版みたいな。
大体合ってる感じです。
お
キンプリは、まあね、男性アイドルとして見ても面白い。
お
ギャグアニメとしても面白い。
あ、そう
なんだ。
いや僕はギャグアニメとしてすげえ面白かった。なんていうんですかね、頭のおかしいシーンが大量にあって
どうおかしい。
わかるわかる。
あの男性アイドル主人公の方が必殺技みたいなの出すんです よ。無限ハグっていう、
お
あのポーズを取るとみんなのところに幻影が飛んでいって心に抱きつくハグをするっていう。
え、それはファンは女性なんですか。
ファン女性です、
ね。お
まあ、ほとんどそうですね、見に行くと。
そうですね、その4回行ってるんですよ。
マジっすか。
結構行ったね。
4回見て、いや1回目は正直な話わけがわからん、なんでみんなこんな盛り上がってるんだぐらい。
え、それはテレビ見ずにいきなり行った。
そうですそうです、全く毎知識ないです。行ったらわけがわからないです。2回目見てもわけわかんないです。4回目見てもわけわかんないです。
わからんのか。
わからんのか。
それでも行くところがすごいですね。
わけはわからないんですけど、なんか目に熱いものが込み上げてくる。あと4回見ても笑えるっていう。
あ、同じシーンでやね。
そうですそうです。もうなんか何ですかね、自転車の2人乗りをするっていう幻影を見るシーンがあるんですけど、
幻影。
その時点で言ってる意味多分分かんないと思うんですけど、
意味が分からない。
僕も分かんないです、
説明しづらいんですよ。じゃ
あ、多分誰が説明しても分かんない、
でも笑える、見ないと分からないよね、
でも見てほしい、4回見てわけ分かんないですけど、終わった後にみんなで拍手をするのがなんか恒例になってたんで、4回って4回とも終わったら全員拍手してるんですよ。すごかったです、それすごいライブ感。
あれでも、応援上位は行ったことない。
応援上位はないです。
あれすごいみたい
です。声出していいみたい
な。そうです、
ほらキャラが、僕と一緒にどこそこまで行こうとかって言ったら、ありがとうとか、なんかそんな
相手みたいな、
行く行くとか、キャーとか
いらっしゃいと言ったら、なんかまた来れたねとか、なんかそんなことを言うのが、もう必ず同じ言うセリフが決まってる
の、ね、あ、なるほど。
でみんなそれを知ってるのね、だから声を合わせて、なんかよくほらあれで、
ライブとかであ
れ、そうそうそう、合いの手みたいな感じで入れちゃうっていう。
昔ロッキーホラーショーの映画行って、それがそんな感じで、みんな、まあ、コスプレしてペニスケースっていうのを初めて見たんですけど、こういうやつ、チンコに角が入った、
はいはいはい、
でみんなもう何が起こるか分かってるから、はい、次に起こるシーンのスクリーンをみんなで指さすんですそうするとそこで何か起こる
スクリーンを、
だそんな感じからと思って、
そう
そうですね、それを見たのが2月の頭ぐらいで、まあそれから1ヶ月ぐらいで4回見て、
あ、もう週1ぐらいで行ってるね。
行ってました、すげえ楽し
かった。ガルパンおじさんみたいな感じですね。そうそうそう、
キンプリおじさんだった
キンプリおじさん、
そう。でもそれが男性アイドルのやつを見るっていうのが、
それにハマったっていうのがすごいですね。
分かんないですね、僕もそれもツイッターで見たんで、一番最初は、キンプリっていうのがやってて、それを女性のフォロワーの人が言ってて、いやとは言っても男性アイドルでしょ、言ったらもうドハマりですよ、
すげ
好きなキャラクターができてましたし、なんで
4回行ったっていうのは、自分最高で窓マギの新編に3回行ったっていうのが、まあ、一番同じのに見に行ったっていうので、
窓マギか、
窓紛はここ最近あの窓語り展っていうのをやって、はい、でもそれも俺も行ったの去年だったような気がするんですけどそこで新作のイメージ動画みたいなのが出て、うん、あのそれっきり新しい情報がないっていう状況なんですけどでも昔自分窓紛の二次創作書いてたんですよ、
はい、
でも今でも結構盛んで、コミケではちゃんとまだ窓紛っていうジャンルがある。アニメその他の中に細かく窓紛ってあるんですよ、はい、だから根強いなと思って、みんな情報ない中こう少ない情報の中
待ってるんだよ、ね、
まだやってる、
なんか痩せた畑を耕してるみたいな感じ
ですだからすごいなと思ってみんな。
そう、ね、
雨を待ってるんですよ。
まだあれですよ、あの深夜 の,、はい、あの1時間なんていうんですか、あの夜にいろんなジャンルでやってるんですけど、あのなんていうんですか、1時間で絵を描く
ワンドロとか。
あ、ワンドロ、ワンドロ、ほうほうほう、ワンドロまだやってます。
おお、すげえ。
毎日やってるんですか。
毎日やってます。
あ、やるね、
うん、すごいっ
すげえ。
窓語りってまだやってるんですよね。
いや、わかんないんですよ。
なんか海外でもやって
る。どうなのかなと思ってね、うん、見てるんですけど、
まあ、一応あの物語シリーズは新作映画やってるから。
そうですね、
まだ情報はあるんですけど、
やってるんでしょうかね、うん、全国あちこちで回ってますからね、
うん、何見てたかな。あ、ズートピアありましたよ。
あ、見ちゃった。
見てないですよ俺。なんか面白いらしいです。
ズートピア良かったですね、うん、
見ちゃった。何が良かったの。
ズートピア、なんか内容の話とかしていいんですか。
どうぞ。
ズートピアってこの草食動物とか肉食動物とかが、まあ、擬人化されたキャラクターが一つの町に住んでたりするんですよ。でその中で肉食動物と草食動物は一緒に過ごしてるけど微妙に圧力があったりするんですよ。で、まあ、肉食動物ってこういうやつだよねとか。
何食ってるんですか肉食動物。
肉ですよねあとアイスとか食べたりとかやってるんですけど、その草食動物の持ってる偏見とかがすごい後半の方になると見にくい感じで出てくるんですよ。
なるほど、はいはい、
主人公のキャラクターとしては偏見は良くない。
主人公はどっち側なんですか。
草食のウサギなんです。
ウサギだよね。
ウサギ
で、そういう偏見は良くないとかずっと言ってるんですけど、後半になるに従って、いやでもお前偏見の塊じゃんみたいな、どんどん見えてきたりして、そこから、やっぱ偏見ってあるはある、でもなくす方向にもいけるよねみたいな話の持ってき方がすごい気持ちよくて、
結局最後はうまく収まるって話や
ん、ね。まあ、うまくは収まるんですけど、あの僕映画館見に行った時は子供とかいたんですよ。
子供はそこまでは分からずとも楽しめる、
そうですね、話としても面白かったんですけど、なんか教育じゃないですけど、やっぱこういう問題ってあるよねみたいなのの一つとしてみんな見てほしいと思ったのがズートピアでした。ブルーレイ買いましたし。
お、買っちゃった。
買いました、買いました。
あ、ハマってるね
あれですよ、お店、ディズニー系のお店とか行ってズートピアねえかなと思って、グッズ探したりしましたけど、ちょうどいいのなかったんで買わなかったっていう。ぜひ今からでも見てほしい感じでしたね。
ディズニーは本当なんかあのひねくれた育ち方しちゃったんで、あのねアラジンあたりから一切見なくなっちゃったんですよ。あのピクサー系も、
はいはいはい、
で久しぶりに見たのがアナと雪の女王で、あれは面白かった。あれはめちゃめちゃハマりました。
やっぱうまいっていう か,
だか見れば絶対面白いです。
見れば面白いですよ、
あの系統は、うんうん、
そうね、うん、
ディズニーとピクサーの違いがよくわかんねえっていうやつですけど、
では最近一緒になったんですよ確か。
あ、そうなんですか、
ええ、一時はディズニーはディズニーであって子会社のピクサーがあって、で一時あのアップルのあの人スティーブ・ジョブズが代表をやったりしてるんですよ、はい、ピクサーで、あのなんか天才の人がいて、名前忘れちゃったんですけど、あの宮崎駿を尊敬してる人がいるんですよ。でその人がなんかこうモンスターズインクとか、
はいはいはい、
見てないけどそこら辺の中ではあの岡田斗司夫のラジオを聞いてるんで、で でそっちが逆にピクサーの方が逆にヒットを飛ばすようになって、
うん、
で結局合体したんだけど ラセターって人が、はい、ピクサーにいた人が今はディズニーも管理してるみたいなので、最近はこのディズニーピクサーで作品をどんどん出して
るそう
らしいですね。
なるほど、
どっちかってじゃあピクサーの方がこう主導権を取ってるような感じですね。まあ、ディズニーは僕も全然見てないので分かんないですけど、ディズニーとあのジブリはあんまり見ないので、
だからそこなんですよね、例えばこうなんていうか深夜アニメは見る人とジブリ見る人って違うと思うんですよ、
ね、あ、まあ、そう
あとディズニー見る人、
はい、まあまあまあ、うん、そうね、客層が違う、
だからあれですよね、君の名の
新海監督、
新海監督はどこに所属、もともとはどこにいた系の人なのかなと思って、
新海監督は、もともとはゲーム会社にいたんですよ、
うん、
でゲームの映像部門じゃなかったのかな、
うん、
じゃなくていてはって、でその後に独立して、うん、で、映画作ってはるんですけど、まあ、その前はまた別のゲーム会社に席を置いてオープニングを作ってあったんですけど、
全然違 こう方向性ですよ、ね、なんか、
ね、でも基本的には何でもできる人なんです、
うん、
で一番最初に作ったこの商業でかけたやつが星の声なんですけど、うん、星の声はほとんどやってるんですよね、
うん、
最初 のやつは自分で声もあったぐらい、
自分で声やって
たんです、声出せた、そうなんですよ、なんで基本的に何でもできるっていうのが人の良さでもあって、うん、問題でもあったんですよ、ね、
うん、
何でもできちゃうんで何でもやるんですよ、
うん、
だから全部この管理したがるっていう、
うん、
何を作っても新解釈になるっていう、うん、普通は別の人に任せるところ、
そうですよね、演出監督は監督で演出はまた別にいたり、
ね、それをエンドロール見たら笑えるのが、うん、必ず新解なことが出てくるん
です
、いろんなところに
脚本、
そうですね、
演出、音響
全部にいる、そう、普通は総監督と新監督とかってバーンって出て終わりのような、
うん、
ところをいろいろやってるんで、キャラデザインはやってないかな最近、
うん、
やっちゃうので、それが新海監督の問題だっていうのは、まあ、一つ言われてたところです、
うん、
で今回はそれをもう完全に分けたことによって、新解釈を薄まって売れるものが作れた、
まあ、新解釈が高いと売れねえっていう話なんですね、
まあ万人受けはしない、
いや僕見てたのが、何でしたっけ、なんか一番有名なやつあるじゃないですか、秒速5センチメートル、秒速5センチメートル見て、
うん、
なんか何でもねえ話だよなってすごい思って、
うん、まあまあまあ、
なんかみんなすげえすげえ言ってるけど、どこがすげえんだろう。
あ、じゃあストーリー重視なんですか。
割とストーリー重視。
でも絵が評価されてるっていう話を聞いてたんですけど、新海監督は
秒速の話って、うん、ずっと学生の時から、
うん、
一番最初中学生ですね。中学生の時に好きになったけど、
うん、
こう別れざるを得なかったその子のことをずっと大人になった今も引きずってるっていう、
うん、
で引きずったまま俺は生きていくんだな、
うん、
っていう話ですよね。
そこが気持ち悪いってこと
なんですか。多分お前中学校の時の話を引きずったのか前はっていう、
そこに乗れる乗れないで結構別れるっぽい話は聞いたことあります
、うん、とね、だからその間もね、うん、高校になった時も高校の時にはまたその女の子がいたりとか、
微妙にモテるんですか主人公。
モテる、
うん、そこがね、僕はね学生の時村上春樹にハマってたんですよ。
お
まだ小説とかあんま読んだことなくて、はい、村上春樹、村上龍とか、
うん、
なんとなく読みやすいなと思って、うん、でもう弱い30を超えてから村上春樹改めて読んだんですよ、
うん、
もうなんか床に叩きつけたみたいな。ほっといてもモテるんですよ、うん、主人公が、うん、村上春樹の小説って、気づいたら隣で女の子が寝てたとかいう話なんですよ。なんかもう破きつけたくなる、
うん、
それに比べると村上龍は頑張って女の子にする、
あ村上龍ね、
もうガチガチでもう こう頑張る男の話で、うん、あ今だったら読むんだったら村上龍の方が読めるなと思ってて、新海監督はその匂いがちょっとするんですよ、村上隆史、あ村上春樹の匂いがちょっとするんですよ、うん、
そうね、あの一番最初の星の声は、うん、それもね、うん、ずっと引きずる話、あ基本的に、あ今分かった、うん、あの今だっていうかその基本的に新海監督の話は、うん、ずっと、うん昔の女の人の話を引きずる話、う
ん、で、あの星の声、前富蔵さんが出てもらった時に星の声の話したんですけど、星の声はちょっとエヴァンゲリオンを経た村上春樹って感じがする
それはあの、なんか変にこじらせてる
世界系を経た村上春樹なっていう感じがする、う
ん、なんかあれですよね、うん、別の世界線に入り込んだやつみたいな感じがする、
だからちょっとこのさあのなんか2人の関係がこの SF 要素でちょっとすれ違っていくみたいな話だったんですけど、そう、ね、距離が離れるからこう送ったメールが届くのが何年後とかいうところでどんどん離れていくみたいな話だったんですけど、
あれも結局はその中学生の時にこの別れざるを得なかったこの女の子の思いを大人になっても引きずってる、うん、俺はあの子に会えるのかなっていう、うん、
だから
一緒なの
だからもしかしたらそこの点ではずっとストーリー的な部分についてはずっと引きずってた部分で今回の君の名はで吹っ切れたんですか？
いやなんか
吹っ切れてない、
いや吹っ切れたっていうか分割されたことによって気持ち悪さが薄れた
っていう、いやでもねあの今回の君の名はで違うところっていうのは、うん、まあ、そのうじうじ引きずってる期間がないっていう、まあ、数日ぐらいの話なんですよね結局。
あ、そうですね、うん、
で、あと一番僕が思ったのは結局最後にハッピーエンドにしたっていう、そこってあの今までの新海作品はないんですよ、うん、星の声は結局あの女の子、ヒロインの女の子が生きてるのか死んでるのかわからない、うんうん、で、あまでもあのそうですね、大体そんな話ですね、うんうん、他のやつもあの星を子供も出てくる女の子、その男の大人の友達がいるんですけど、うん、その人もやっぱ引きずってる人なんですけど、うん、その人 の, あの死んだ奥さんはやっぱり死んだままっていう、でも今回はちゃんと合わせてくれた、あ今までの新海監督なら、うん、あの子はどこに行ったんだろうな、ふと空を見たら何かを思い出しそうになるとかって言って、
あの山崎正義 の, あの曲に乗せて
そうそうそう何かを思い出しそうっていうところで終わっちゃう気はするけど、
ありそう、うん、
ちゃんと会えるっていう、うん、何回もフェイントあるからね
フェイントあるん
ですか会えなかったやっぱりなっていう、
そう
ね、今までの新海監督作を得てない人たちは、うん、それであのあ普通の純愛ものだなって、
うんそうですね、
なると思うし、まあ、新海監督作を見てきた人にとってはやっと会えたってなると思うし
やっと会えた
でもちょっとあの物足りないところはあるのかもしれない、なんかちょっと今までの監督作品じゃない、うん、新海監督作品じゃないよなっていう、
そうですね、
悪くない話ですけどね。ただ一番良かったかというと、まあ、そうじゃないと思う。
え、一番は何なんですか？
新海監督作品の一番ですか？新海か作品は星の声は普通にいいですよ。一番なんかこう新海作品としては、新海監督作品としては、うん、なんかこう煮詰めたものがあって、あと原点でもあるので、そこは非常に好きなんですけども、あの新海監督のこの一番の真髄って基本的にやっぱりその映像の美しさだと思うんですよね、うん、ってなった時に実はあのストーリーものじゃなくて、あの数十秒のオープニングムービーとかあと CM とかの映像、ああいうのにが方が実は綺麗だったりするんですよ、
うん、君の声も無駄にオープニングありましたよね、
だからうまくまとまってるんですよね、うん、あの一本丸々この長編とかを作ろうとすると、うん、あのその話作らなきゃならないから、うん、その映像は確かに綺麗だけどもそれって凝縮しないんですよね、うん、だから例えばその星を追う子供でいいシーンってオープニングシーンだったりとかするし、うん、とかあのそういうところがあったりするかなって、 もともとみのりっていう会社でオープニングムービー、うん、ゲームのオープニングムービーを作ってたんですけど、うん、例えばウィンドとか春の足音とかあの辺のやつはすごくいいやつです。ネットで見れるんで、多分あれ公式だと思うんですけど、うん、YouTube でみのりに出してるんでまた見てもらったら、あとよく話題になる、うん、CM、 あ、大成建設の CM とか非常に綺麗。
だからもうあれですよね、新海監督はその萌えアニメとジブリ系でもない、またこの、うん、また 別の何かですよね、
うん、
そうですね、うん、
層でいうとどこの層が見るんだろうみたいな、ちょっと
今までは、うん、アニメ、うん、アニメを見るでも、うん、俺あオタクじゃないよ、
だからなんていうかオタクというかサブカルっていう感じですよね。そうそうそう、
サブカルチャーの枠内っていう、多分、うん、ビレッジヴァンガードに行く人だ
った
、ビレヴァン通いをする人、
うん、そうなんです、ね、
一番気持ち悪いタイプのやつは嫌いなやつだ
それで、ね、その話も散々昔したんですけど、要するに俺らの大学生の頃だから今から15年前ぐらいだから、2000年ちょうどぐらいの時の、うん、俺らが触れてたサブカルチャーっていう話を前ラジオでしたんですけど、
はい
はい、おしゃれサブカルと、
はいはいはい、
ドロクサブカルと童貞サブカルが
その違いって、
うん、おしゃれサブカルは岡崎京子とか松本太陽とか村上春樹とか、うん、ストーリーっていうよりかは文体で見せるやつ
なん
です。でオタクサブカルはリーフとかキーとかのノベルゲー、
あ
ーエロゲー、ストーリーで見せるやつ、
はいはい、
でドロクサブカルは柘植義晴とかああいうなんていうんですか、東中野とかガロとか、
どっちかっていうとサブカルっていうよりは、ね、アンダーグラウンドって言った方が近いよね。
そうそうそうで童貞サブカルは筋肉少女隊とか伊集院光とか、
なんとなくわかる
わかりますよね。でその中で言うと新海誠はおしゃれサブカルって分類してもいいような気がするんですよ、文体で見せる
特に、うん、どっちかっていうと今回の君の名はもそうですけど、
うん、
女の人がよく見に行ってるじゃないですか。
そうそうそう、
これが例えば、うん、全然違う、ずっとなんか、新アニメとか作ってた監督とかのやつだったら、ええ、そこまでいかなかったかもしれない、なんかこんなやつ作ってた人なのって言われちゃうかもしれない。
だからこの世界の片隅にの人って新アニメも作ってる人です
よね。あの方はそうです、
ええ、だからちょっと意外だなと。
そうだから他に広がっていくのかどうなのかっていうのは、うん、まあ、分かんないですけどね、
うん、
ただ新海監督の場合は他に広がる要素があると思うんです、
うん、
過去作を見てみようって、
そうですね、
過去作見たら過去作良かったってなってる人って多い。
あそこまでこのマイナー時代から作家性で売りにしてる人ってケウケウですよね。
全然売れないんです
。普通は職業として職業監督として自分の作家性っていうよりかはこの、その世界、この世界の片隅の人、ブラックラブでしたっけ、なんか、
はい、そうブラックラブです、
うん、ああいう職業監督としての仕事をしつつやるじゃないですか、うん、新海誠だけはもう一貫して自分の作品を作り続けてるじゃないですか。
そうなんです
ね、そういう人ってあんまりいないな、
まあ、いたとしても世に出ずに消えたっていうことなんですよね。
実写映画の人だとそういう人っていると思うんですけど、うん、アニメ業界でそういう人ってあんまりいない、
うん、だから本当に全然売れなくて、
うん、
前回出たのが琴ノ葉の庭、これで新海作品って割とテイストが変わったんですけど、
うんうん、
これでね興行が1億5000万、12万人の動員だそうです。
それでもやっぱちょっとしたヒットっていう風に、
ちょっとヒットですね。
まあ知らない人の方が多いよね。
あ、1億いったねっていう。
もう今やね、日本と中国合わせて200億ぐらい稼いで、
レベルが違うんですよ。なんか普通に聞いたら信じられない。出る前の、
うん、
僕にもし君の名はっていうのができて、
うん、
これ 100超えるんだぜって言われたら、うん、なわけねえだろ新海監督だぞ絶対言うと思う。
お前未来から来たって嘘だろって
話。なわけねえだろ新海監督知ってんのか
適当言うねそう
もし100億くれたらハゲにするわとかって頭全部ケイするわとかって言うと思うんですよね
、まあそうですね、
そう、そんな人なんですよね。
うん、だジブリのできた空白を完全に埋めた感じですよね。あの層にまで届いたみたいな。
そうだから逆に気になるのはこれからどうなるんだろうって、うん、次どうするんだろうって、う
ん、昔みたいなものは作れねえんじゃねえかなっていうのは、
うん、あの本人が作るって言ってもあの周りが作らせてくれないんじゃないかな。
許さないでしょうね、うん、
なんかいやこんなのしてくれこんなこうしてくれってどんどん口出されるんじゃないかなって。
うん、なんかこの人ってプロデューサーで有名な人とかいるんですか。
ね、今回の作品には、うん、割と有名な人が入ってます。うん、今までだったら、うん、あの監督の意見で全部作ってたみたいなんですよ。うん、監督の言ったことに対して、ここの会社コミックウェーブっていう会社が、うんうん、しょうがないなっていう感じで、うん、バックアップしてあげるっていう。うんうん、今回はそうなんですよ、川村元気さん。
川村元気、うん、
そういうプロデューサーが入ってるんですよ。うん、で、
実写映画とかもプロデュースしてる人なん
ですか。この人が全部仕切ってるみたいで、うん、で、今回の映画は、うん、制作委員会なんですよ。うん、今までじゃなかったのかっていう。
今まで何だったんだっ
け普通今って映画で制作委員会普通じゃないですか。だから基本的に作り方がインディーズなんで、うん、個人制作みたいな感じなんですよね。うん、それをちゃんとした制作委員会方式にしたんで、うん、監督はその中の一個人なんですよ。うん、いろんな人が言う中での一人っていう。まあ、でも最終的にはこのプロデューサーの川村さんがおっしゃってたのは、まあ、揉めたら監督の意見はまあ尊重してあげるっていう、うんうん、でも基本的にはみんなが口出してこうしろこうしろってなっていくっていうので、だんだんだん
じゃあもうあれですね、この自我をちょっとある程度こうみんなで売れるように
そうそう
こう、うん、シェイプしてできたんですかね。うん、
っていうのは良かったみたいですね。うん、まあ、結果的にそれはいい方向に行ったみたいっていう、まあ、工業的には、う
ん、工業的に
工業的には
本人的にはどうだか知らんけどって感じです。うん、
なんですよね。まあいろいろと僕はこの前の映画トトの葉の庭から先の映画は言いたいことあるんですけどね。
なんすか、言ってください。
明らかに売ろうとしてるってのが気に食わなくて。それまで の、うん、制作関わってたスタッフ外してるんですよ。
あ、天文さん。
そうですよ、うん、許せないですね。まあ売ろうと思ったらしょうがないのかもしれませんけど、うん、夢なさに入れる。うん、やっぱりこの前のことの葉の庭も、うん、音楽エンディングテーマを言ったのが有名な畑元博さん。うんうん、まあまあ、みんな聞いたら
あって、なんか聞いたことあります、
聞いたことある
ってやつ、うん、そう書いてて、まあ、今回もそうですけど、うん、なんかちゃんと売れるように有名な人入れてる。
うん、やっぱ音楽は重要なんですね、うん、この人に関しては。
うん、やっぱりこのその絵にその音楽っていうのが一番やっぱりマッチしてたのかなって思うんですよね。うん、それが好きだったんでちょっとそこは、うん、うんって感じではあるんですけど、うん、そうですね。
まあでもね、初期から応援してた人が売れるとちょっと気持ちが離れるっていうのは何にでもあるなと思って
まあまあまあ、まあまあ、うん、それはやっぱり売れていくと、メジャーになっていくと、初期の頃のそういう攻撃性って薄れてきますからね。うん、
だから僕はポッドキャストとかよく分かってない頃に、うん、町山智博のラジオをこうずっと好きで、はい、俺と親父しかこの人の面白さは分かってないと思ってたんですよ。あ、2人で面白いよねこの人って言ってたんで。
なるほど。
そしたらいつの間にかどんどん人気が出ちゃって、うん、だんだん売れちゃうと心が離れると思って
なんか音楽とかでも全部、うん、そうですよね。
そうですね。
まあ、ああ偉くなったなってやつですね、うん、
なんかある程度までは応援するんですけど、うん、なんか突き抜けちゃうともういいかなみたいな。
そうね
そうですね、うん、それ分かります、うん、
まあでも次回作はやっぱり期待したいですね、うん、どんなテイストのやつでいくのか。
俺は普通にめっちゃ泣けましたよ、君の名は。
ああ、よかったですか、よかったですね。
だから自分ぐらいがちょうどいいのかなと思って、その星の声ともう一つのあの、次の何でしたっけ、
星の
声の次のや
つ、あれですか、秒速5センチメートルですか。
その前雲の向こう、約束の場所、
これいいですか。
だからこの2つを見た上で、はい、あと、ね、猫のやつ、
ああ星を猫のやつ、
ね、猫の
その前ですね、うん、
これを見た上でこれ君の名を見たんで、あ、ずいぶんメジャーになったなと思って、
はい、あでもね、
だからそこまでひどく思い入れはなかったんで自分は、
う
ん、
なるほど、ね、
あのこうスッと見れたっていう、だから下手に思い入れがありすぎると、あ引っかかるんだろうなっていうふうに思っちゃって、
いやでもね、うん、君の名は、うん、3億点ですけど、うん、雲の向こう約束の場所は、うん、100億点なんで、
これがちょ、これはもう最高です、ね、
最高です、
ね、そうか、うん、
こっちの方を見てほしいかな。
そうですね、
雲の向こう約束の場所って非常に評価が悪い、
あそうですか、
嫌いな人多いんですよ、うん、長編作ったらダメだって言われて、元凶
なんです。ああそうかそうか、
でその次の秒速で盛り返して、うん、で次の星道子供でやっぱり外して、うん、で琴の宮でやっぱり売れたっていう、一回出すことにダメになる、ダメだといい売れるっていうのを繰り返す。
じゃあ次はまずいかもしれない。
いやでも琴の宮は売れて、君の宮も売れたんで、
ああそうかそうか、
まあ、じゃあそこは手が入ったんで、
まあまあまあ今後は変わっていくかもしれませんね、うん、そうだね、本当雲のこう約束の場所ってすごいですからね、うん、この
スタッフのこのあれですか、ね、全部自分、
あのね、これも割と大掛かりになったんですけど、原作脚本監督音響監督を新海さんやってらっしゃる、うん、キャラデザー
は別の人ですよ、
まあ、キャラデザーまでやってるね、あの絵があのテイストがあのクオリティがあるんで、うん、まあ、正直そこはやっぱり無理だろうと、うん、音楽は作れないだろうと、
うん、
なんでまあそこは やらないけど、あとは全部やるっていう、うん、その勢いですよねできることは全部やるっていう。
なんかこのコミックスウェーブっていうのは、はいはい、この新海監督作品以外にもいろいろ出してたんですかね。
ここは基本的には新海監督だけしか、まあ、映画としてはやってなかったと思うんですね。あと
会社分割したんだ。
そうですね、うん、一応いろんな会社配下には持ってるんですけども、うん、これ今のこのコミックスウェブフィルムとしてはもう多分これしかやってないはず、うんうん、
まあ、やってるか、漫画角田二
郎、そうやってますね、うん、そかそか、
結構いろいろ作って
るんですね。ますね、ただ見たことないけどって。ギャラクシーカイド、
アニメ。ギャラクシーカイドってなんか聞いたことある。
あの外れて有名なギャラクシーカイドじゃないですか。うん、僕あの見ましたけど。
あれこれ実写？あこれあれ三谷幸喜のじゃないですか。
そうそうそう。
あ
コミックウェブやったんですね。
三谷幸喜か。
なんかぶっ飛んだやつでしたね。うん、
すいません全く見る気がしなかったから。
ああ
三谷さんがあんま好きにならないんですよね俺も
なんでだろうね、
なんででしょう。
でもあのオンライン配信とかしてたら、うん、まあ、それなりに見てもいいかなと思って、
あの昔の、うん、あの初期映画、あのなんだっけ、家建てるやつ、
家建てるやつ、
何だっけ、僕らの家じゃなくて何だっけな、
みんなの家、
あみんなの家とラジオの時間は面白かった。
あこれむしろ家建てるやつ見たことない、
ね、あの 国が頑固大工で、
うん、
でそこにこうなんていうか婿養子に入った、今風なビジネスマンの、
うん、
誰だっけな、唐沢俊明だ、唐沢俊明がこの
デザイナー、
この 岐阜の田中邦衛と対立しながら家を建てるんですよ、うん、でこの唐沢俊明はデザイナーで今風なデザインをするんですけど、うんうんうん、あのそこで初めて知ったのが日本の家屋って外開きなんですよ、はい、ドア、
は
あ、でだけど欧米って内開きなんですよ。なんでかっていうと欧米は敷地が広いから、うん、内開きの家も作れるんだけど日本はもう狭いから外開きのドアしか作れない、はい、で大工の国へは外開きドアは外開きに決まってんだろうって言って、うん、でもおしゃれなデザインの唐沢直樹、唐沢は内開きのドアを作りたいっていうので、うん、こう喧嘩しながら家を作るっていう。
へえ、そうなんだ、ね、
であと僕らのあラジオの時間はこう本当にこの深夜のラジオ、
うん、
本当の限られたこうブースの限られた時間だけの話で、はい、すごいこじんまりとしたなんかいかにも演劇っぽい感じの映画でこじんまりしててよかったんです
よね。へ、
だそれからどんどんこうビッグバジェット的な感じでこう、うん、有名人をいろいろ呼んで、
はいはいはい、
どんどん規模をでかくしてたじゃないですか三谷幸喜って、
はいはい、
だそうなっちゃって全然興味がなくなっちゃった。
どっちかっていうと僕はそっちの大きくなった方からかもしれない。
あ、そうですか。
次の宇宙天ホテルとか、うん、マジックアワーとかこの辺から見てますね。
うん、僕はそうですね、僕もマジックアワー見て宇宙天ホテル見て、うん、あれあんま合わねえなって
あじゃあダメだ。
もともと多分あの人の笑いが合ってないと思うんですよ、
ね、
あんまり来なかったんで。
その合わないってどこに違いがあるんですかね、三谷作品って。
どこですかね、僕は多分設定から嫌いだと思うんですよね。マジックアワー、
マジックアワーってどういう話なんですか。
マジックアワー
はね、
マジシャンがなんかいたような気が
する。ギャングみたいなところの話じゃなかった
ですか、
ストーリー。
本当だ、
あもう全然忘れてるわ。
マフィアのところに、うん、まあ、ちょっとやらかしちゃった人が、うん、なんか伝説の殺し屋みたいなのを連れて行って許してもらおうみたいな話なんですけど、殺し屋見つかんないで、
そうかそうかそうか、
なんか売れない俳優を、うん、ここは殺し屋が主役の映画ですって連れて行く。
あ、なるほど。あ、
そこの話なんですけど、うん、なんていうんですかね、うん、なんかキャラクター全員があんまり好きになれないみたいな感じから始まって、
佐藤浩市が出てた印象が。
そうですそうです。
なんだろうね、これ全然覚えてないっていうのは、うん、心に残らないのかな、うん、
この作品、まあ、心に残らないからつまんないとは限らないですけど、
あ、まあまあまあ、
あの見てサクッと面白かったなで何にも残らない映画ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
でも見てサクッと面白かったなって思ってないってこと
ですね、思って
ない。何なんだろうね、
なぜ。
もう脚本がダメなのかね、合わないって。
そうなのかもしれないです、ね、
キャラクター
で。昔のドラマですよ、あの振り返ればやつがいるってこの人ですよ。
あ
の、あれ面白かったんですよ。
あ、
でもあれだけテイストが違くて、
うん、
あのギャグ全然なくて、
へ、
あのシリアスな医療もので
、うんうんうん、
あの主題歌が今こう話題のアスカがいたやチャゲアス
っていやいやいや、
アスカがいた言わなくていいやつチャゲアスでええやんって
、あのアスカがいた。
お、確かにシリアスもんですね。
だから多分こうなんていうか名を上げたドラマとかは結構結構僕は全然思いつかないですけど、
書きたくなかったんだな、
え
これ
え、いや、あ、振り返ればヤスがいる
本来は。
あ、そうなんですか。
喜劇専門なのに頼まれちゃったんで、
うん、あのね、思いっきりね、あの白い巨頭の、パロディなんですけど
あ、そうなんですか、
でも面白かったです
よ。そうなんだ。
これの次にやったのが、
うん、あ、古畑任三郎だ。
もうすぐ古畑任三郎なっちゃうんだね。
あ、そ
う
か。
古畑任三郎は結構見てましたね。
古畑か、
うん、
あ、まあ見てるな。
ドラマ時代の代表作って言ったらやっぱ古畑任三郎なんですかね。
なんでしょうね、
うん、
うん、
総理と呼ばないでもちょっと見たい記憶がありますけど、
これね、見た見た、
うん、
面白いのかな
面白いかどうかはよくわからないですね。
これも確か主役は同じ田村さんですよね。あ、そうですよね。なんか頼んない総理、うん、
人気ない総理になっちゃった人の話でしたね。確か
そんな話でしたよね、うん、あ、そうそう、あ、そうだそうだ、見てたな、これ。
わかんないですけど、多分そのドラマ時代のやつもほとんど見てないんですよ。
ああ、そうか。まあ時代がちょっと違います。
古畑任三郎は友達は見てたけど、僕その時ドラマは全く興味なくて、1個見てないんで、触れずに大人になってから見ると、なんかそのテイストがあってない感じはありそうです。
一郎が出た回とかあったんですけど
ね。あったね。 あったあった
最近逆に見ました。
94年から始まってて、断続的にずっとやってて、
うん、
最終的に2006年までやってた。
そんな最近まで。
伊集院光が殺される回ありましたよ。
え、そうなんですか。脇役でメインだよ。
え、伊集院光が殺される役で、長谷川俊明が犯人かな、クイズ王みたいな。ところでやってたやつは見ました。うん、
そう、ドラマ、あ、じゃあ、ゲストが多いんですよね。
うんうん、
ゲスト回、そうですね。あれ基本的に毎回ゲストでしたっけ？そういや。
そうですね。
ただまあ犯人がその回ごとの主人公だから、まあ有名人を使いやすいっちゃ使いやすいですね。うん、
その一本スポットだけで使っちゃう。
うん。
あれ？もともとドラマとかあんま見てなかったですけど、始まった段階で犯人が分かるじゃないですか。
うんうんうん、
このやり方ってもともとそれまでもあったんですか。
刑事コロンボ。
あ、コロンボ。
まんま刑事コロンボのパクリなんですよ。
まあまあ、う
ん、
そうっすよね。それがもう誰あれ明言してたんでしたっけね。
うん、まあ別に誰が見てもそう思う。隠しを隠すまでもない。
なんかその話ですよ。あそこまでこうあからさまにやると、
う
ん、もう誰も文句がない。
す
っごくあからさまにやってるからね。うん、
まあなんか言われてみれば古畑コロンボっぽいなみたいな部分ありますよ。
そっか、三谷幸喜の話するとは思わなかった。
なるほどね、
はい、ということで、収録は結構、長く続きましたので、前編はここまでにしようかなと思います。でですね、ゲストに出ていただいたお二人の紹介がちょっと序盤中途半端になっちゃったんで、ここで紹介させていただきますと、まあ、富蔵さんもあんなもう何度も出ていただいてるんですけども、ポッドキャストの、鳥頭、あとですね、富蔵さんとデンスケさんは、かつて漫画棚ポッドキャストっていうのを一緒にされてたと。ということでですね、そのデンスケさんは、その漫画棚ポッドキャストと、今日お前んち大集合とですね、友達100人作るラジオっていうのをされててですね、まあ、まだ若いんですけど、ポッドキャスト界ではかなりのベテランで、ね、私の知らない過去を知る男っていうことでですね、ちょっとそこら辺も詳しくですね、まあ、収録はしてないんですけど、まあね、ポッドキャスト初期の話もちょっと聞かせてもらったんですけども。っていうことでですね、まあ、喋りの非常にうまいお二人とは、後編も一緒に喋っておりますので、まあ、次回はですね、何の話をしたかというとですね、テレビドラマの話、赤い霊柩車シリーズとか、2時間ドラマ火曜サスペンスとか、はぐれ刑事とか、プロ野球とか、探偵ナイトスクープとか、プリキュアとか、仮面ライダーウィザードとか、このですね、シーサーブログにですね、タブ付けができるんですけども、記事投稿するとき、それがですね、もうすごいことになってるんですけども、まあそんな感じでですね、まあ雑談は続きますんで、次回もお楽しみにということで、カズハセでした。ありがとうございました。